ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
さあ、毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校の理事長木田光平さんを迎えて、親子教育相談所として親子のことや教育のことをテーマにお送りしていきます。木田さん、はい、今年もよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。
ね
え、よろしくお願いします。
まだまだいいんですよ。今日は大晦日で明日が、旧暦ではお正月です
から。あ、なるほど、旧暦ではなるほど
全然大丈夫なんですけどね、はい、いやいや、まあね、うん、どんなお正月をお過ごしですか。
あ、まあ、お正月はまあ実家に帰ってのんびりしたんですけど、あの年末にそれこそ RCC さん主催 の、 あのチームラボ、うん、
あら、
行ってきまして、
福山城の祭り。
いや、めちゃくちゃ良かったですね。
嬉しいなぁ、そこまた関係各所の皆さん、ね、
すごい、いや、ほんとすごい綺麗で、うん、もう城壁に、こう、はい、なんだろう、あの、プロジェクションマッピングっていうかね、はい、もう大迫力で、あれ、今月29日ぐらいまでだったかな。
もうすぐですよね、うん、29日までですから、もう本当だ、はい、1週間ぐらいしかない。
ね、ぜひね、皆さんまた来てほしいなと思いますね。
ね、うん、ぜひぜひね、はい、ありがとうございます。さあ、今年もですね、先生にいろいろと、はい、教育のこと、まあね、親子のことなどなど教えていただきたいんですけれども、まあ今の社会は本当変動が大きくって、うん、もう私たちが子供の頃の感覚とは全然変わってますよね。
変わってますね。
うん、子供たちがこれから大人になる頃にはさらに変化していることも想像しがたくありません、うん、
はい、
そんな変わりゆく社会を生き抜いていく上で子供たちはどんな力をこれから身につけておくのでおくといいのか。
なるほど、
今日の親子教育相談所ではですね、
すごくなんか壮大な深い
テーマですね。これは壮大で深い
はい、
これからを生きる子どもたちにとって必要な力、こちらをテーマにお話を伺っていきます、
はい、
いやいや、これ本当に思います。
そうですね、
私はね、高校生の娘を持つ親ですけど、はい、うん、これからの社会ってどういう力が必要なんでしょうか。
あの、私個人的に思うのは、うん、こう考える力ってすごく重要だと思ってて、あの、これまで私たち子供の頃って、うん、結構こう情報処理の力がメインだったじゃないですか、ね、例えばこう 5×5 は25っていうのを、うん、もう限られた時間でいかに早く正答率上げるかみたいなところから、うん、今そこってネットで誰でもこう手軽に答えを見つけ出せる時代で、はい、ただ答えを見つけ出すだけでは今の子供たちってなかなか社会の中で活躍しにくい時代になってきて、うん、そこからこう知った情報をこう編集していく、つなぎ合わせていくっていう力がいるんですよね。その時に重要なのっていうのが自分で考えられるということで、あの、例えば色の白いものを見つけ出しなさい、探しなさいって言われた時に、私たち子供の頃はネットなんかなかったから、うん、もう自分の頭で時間かけて、動力振り絞って、はい、あ、牛乳かなとか、雪かなって考えてたじゃないですか。でも今はネットで検索すればすぐその答えって、動力なく瞬時に出てきて、そこから先の力が必要で、まあ、例えばですけど、例えば、じゃあ今まで色の白いものが当たり前だったけど、そこから色を変えたら、何か面白い商品だったり、面白いものができるんじゃないかって考えるのが新しく考える力だと思うんですよ。
ああ、なるほど。もう白が定番のものを。もし違う青だったらどうなるかとか、
はい、どうなるかとかね。例えば、あの、今まであったもので言うと、うん、黒い綿棒とかね。
あ、そうですね。
ですよね。たくさん取れるのが喜ぶ人たちがですね。
ごそっとね。
ごそっと。
あれももう今では定番ですけど。
そう。でも発想の転換だったり、まあ、マスクなんかもそうじゃないですか。
うん、
ね。コロナ流行前は、もう白が定番だったのが、本当色とりどりのマスク出て、やっぱ新しくイノベーションを出せる力っていうのが、まあ、いる。
うん、
で、考えるっていうのも大きく分けると2つあって、うん、はい、個人で考える場合と、うんうんうん、チーム集団で考える場合でそれぞれまた力が変わってくると思うんですけ ど、 個人で考える場合は一人で深掘りしていくので、うん、例えば忍耐力とか体力っていうのもいるし、うん、孤独に耐える力もいるかもしれないですね。
そうですね。
で、チームで考える場合は、うん、当然こう表現力だったりとか、
は
あ
は
あ、意思の強さもいるかもしれないし、また協調性とか聞く力とかね、
そうか、
コミュニケーション能力もいるし、
うわ、
ね、でも総じてその根幹には何があるかっていうと、うん、自己肯定感とか自尊感情とか、この心の作用とか心の土台っていうのがやっぱりそれぞれあって、うん、その派生したもので力つながっていくんじゃないかなっていうのは私は思ってますね。
いやいや、もう聞いてて思いましたけど、本当、うん、まあそれはまあ大人の私でも欲しかったりするものでもあるし、はいはいはいはい、もうたくさんの力が子どもたち必要になってる、うん、これからね、わけですよ ですね。だからもう子供たちは伸び伸び育てばいいよっていうだけではこう足りないみたいなところもありますか、う
ん、いや、あのまずは健康で伸び伸びと育つことがもう大前提だと思うんですよ。さっき言ったように考えるには体力もいりますし、
ね、
それがないとそこからこう上に積み上げていくって、うん、まあ、すごく難しくって、うん、やっぱりよく食べて、はい、よく寝て、うん、よく遊ぶってことも大事で、うんうん、それがゆくゆくは、うん、さっき言ったような心の育みにもまあつながってくると思うんですよね、うん、だけど今の社会っていうのはさっき岡さん言われたようにすごい変化が激しくって、はい、で今までかつて私たちが子供の頃ってジグソーパズル型の教育だったわけですよ。
へ
え。要はあらかじめ答えが決まってたり、うん、誰かが考えた答えに沿ってただ覚えたり、うん、そこに当てはめていくだけでよかったんですよね。
なるほど。
だけど今は、うん、さっき言ったようにこう自分で考えていかなきゃいけないので、ジグソーパズル型からレゴブロック型に変わったわけですよ。
うわ、
自分で想像して、自分で積み上げていくってことが、まあ、必要な社会になって、その中でやっぱり重要なのが、うん、さっき言った力だったり、まあ、心の育みだったり、うん、それがこう非認知能力の向上にもつながってくるんじゃないかなと思ってますね。
あ、そうそう、先生がね、はい、さっき最近あのおっしゃいましたし、うん、最近もよくおっしゃられてて気になってのが、はい、たのが、はい、この非認知能力、
はい、
あらず、認知能力あらずとかってね、はい、なんですけれども、うん、これが必要になってくる。
そうですね、うん、これあの自己肯定感とか自尊感情にもつながるんですけど、はい、どういうものかっていうとですね、うんうん、まずあの認知能力っていうのを説明すると、認知能力っていうのは認知できるっていうことなので、うんうん、どういうことかっていうと、テストで測定できる力のことですね。
ははは。
要は数値として目に見える、うん、認知できる、知覚できる能力のことで、
あ、だから第三者から見て、はい、あの認知できるということか。
そうです。要は学力とか、はい、まあ、IQ の知能指数とかが、うん、この認知能力に当たるわけですよ。
へえ。
で、一方で非認知能力っていうのは、うん、まあ、その逆なので、はい、認知できないとか、
ほう、
数値では単純に測れない、
うんうん、
これはだから自己肯定感を筆頭に、うん、まあ、協調性とか主体性とか、うん、まあ、やり抜く力とか、
わ、
社会スキルだったりとか、要はこう目に見えない、なかなか数値で測れない、認知しにくい能力が非認知能力っていうのがあると。ね、
あのだから通信簿とかもらうと、はい、学力以外に裏の面の、はい、なんかこうね、
う
ん、項目あるじゃないですか。
そうですね、
ね、あれにもちょっと近い感じ。あれがだから今度メインになって、
うん、そう、だから実はすごく面白いデータがあって、うん、学力が高ければ、うん、非認知能力が高くなるっていうことには、うん、相関関係はないんです、データ上。
へ
え。要は勉強できることイコール、うん、非認知能力が高いということにはならないんです。
そうなんですか。
はい。でも逆は当てはまってて、
うん、
非認知能力の高さは学力向上と相関関係があると言われてて、
あらら。
要は非認知能力が高まると学力もそれに応じて伸びるっていうことがこれデータ上言われてて、
へえ、う
ん、非常に重要な力なんですね、非認知能力っていうのは。
そういうことなんだ。
そうなんですよ。
だから学力を頑張ってると、うん、その知らずに非認知能力も上がって
る。上がる。まあその学力が上がっていくための重要なこう要素になってるってことですね、うんうん、非認知能力が。だけど学力が高いからといって、じゃあ非認知能力が高いかっていうと、まだそこには相関関係ない。
そういうことか。
学力ができるからといって自分に自信があるとか自分に価値を持つとかっていうところとは相関はないっていう。うんうんうん、
なるほどね。一方で先生からはちょっと子どもたちに非認知能力が低いんじゃないかっていうね、うんうんうんうん、ちょっとそういう問題もね、
はい、
はい、聞いたりしますけど、
そうですね、
はい、うん、これはやっぱり低さっていうのは問題になってるんですか、うん、日本の子どもたち。
そうですね、うん、これ海外とのデータがあって、うん、国立青少年教育振興機構が発表してるんですけど、
はい、
日本とアメリカと中国と韓国のこの4カ国でですね、
うんうん、
高校生の心と体の健康に関する意識調査という報告書あるんですけど、ほうほう、まあ、これいくつかデータ取ってるんですけど、
高校生、
私は価値のある人間だと思うって答えた、うん、子たちの割合でいくと、うん、アメリカは 83.8%、 で中国が 80.2%、 で韓国 83.7% なんですけど、日本は 44.9% なんですね、まあ、かなりまあ低いんですよ。
半分くらいですか。
はい。で、まあ、海外総じて非認知能力的なものがまあ高い国が多いんですけど、うん、まあ、でもこれっていうのは、うん、まあ、私いろんな要素はあると思ってます、必ずしもこう日本の教育が悪いとかどうとかっていうのも、うん、というよりは、うん、私日本の文化の影響力もあると思ってて、こう言い悪い別にして、はい、こう日本人ってこう謙虚が美徳っていう風にこうされてきましたよね。やっぱりね。こう自慢しないとか、うん、ひけらかさないとか、うん、まあ、相撲も武道も、はい、もう勝っても相手を敬って、はい、こう過度に喜ばないことが美しさみたいな。
確かに。
それってやっぱりこう島国で、うんうんうん、こう周りと調和を大事にしてきたっていうまあ背景もあって、うんで、うんうん、本当はすごく幸せだったり幸福感を感じてても、うん、私は幸せですっていうことを、うん、まあ、周囲に声を大にして伝えることは、うん、あまり美しくないみたいな、まあ、文化背景があるのかなとは思ってますね。
そうか、だからこのデータだけでは一概に言えなさそうな感じはありますよね。はい。でもまあ実際の現場で、うん、こう非認知能力の高さとかね、うん、低さっていうのを判断されてるわけですよね。
そうですね。だからね、この非認知能力っていうのは、うん、測り方ってとてもまだまだ難しいのが、まあ、実情で、やっぱりそもそもこう目に見えない力で、うん、可視化しにくい力なんですし、はいはい、まだまだこう曖昧な概念なんで、うん、ここを可視化していこうと思うと自己評価も他者評価もこのアンケートみたいなことをして総合的に判断がまあいるんですけど、はあはあ、自己評価に関してはやっぱ TPO とかその時の子どものシチュエーションとか状況によってもやっぱ変化しますし、他者評価という客観的指標も誰がその評価をしているのかっていうのが重要で、う
ん、ね、
やっぱりこの評価する人の主観が入ってきやすいものなので、うんうん、まあ、いろんな人の見立てがまあいる、うん、なのでここのその測り方っていうところは今後まあどんどん研究は進んでいくだろうなとは思います。
だから教育現場の環境によってもまた影響もね違ったり、
これは影響はあると思いますね。よく言われているのは、はい、子どもたちっていうのは、うん、半径5メートルの人間関係の中で自分の価値や存在を決めてることが多いっていうのデータがあって、
わかる気がする、
はい、これ実際に実験がなされててデータ出てるんですけど、はい、第一志望の学校にギリギリの成績で入学する場合と、うん、はい、レベルを落として第一志望以外の学校に高成績で入学する場合とではどちらがその後に成績が伸びる子が多いかっていうこれ研究データがあるんですよ。でその研究によると多くの子どもたちが第一志望以外の学校に高成績で入学する場合の方がその後の成績向上につながってるんですね。
あら、
これあくまでもちろんデータ上なので、すべての子供たちに当てはまるわけではないんですけど、うん、研究によると多くの子供たちがそういう結果になってるんです。で、これなんでそうなるかっていうと、うんうん、やはりこの第一志望の学校にギリギリで入った子たちの多くが、半径5メートルの人間関係、まあ、ここではクラスメートと比べるわけですよ、自分が。
はいはい、
となると、自分よりも周りの子たちが当然勉強が最初できる状態で入ります、ね。自分は勉強できない状態で入るわけじゃないですか。となると、こう自分は勉強できない人というですね、思い込みの中で学校生活をすごくこう過ごしてしまいやすくなって、うん、まあ、こういう現象になりやすいって言われてますね。
でもちょっと想像つきますね、それね。
そうなんですよ。
まあ、逆にこう高め合ういい環境になればいいんだけれども、ちょっとね、何か自分が失敗した時にそういうところがね、自己肯定感を下げちゃったりするかもね。
はい、だからこう周りの環境っていうのがやっぱ人に与える影響っていうのはすごい重要っていうのが、まあ、この研究からもわかるという。
うわ、でもこれからどんどん必要になってくるこの非認知能力、うん、伸ばしていくには先生これどんなことすればいいですか。
そうですね、うん、フィンランドの幼児教育なんかすごくまあうまくいってると言われてて、うん、まあ、何やってるかっていうと、うん、まあ、幼児期から子どもにまあいろんなことをまあどんどんチャレンジさせてて、うん、大人はそのチャレンジしたことを認めて、もうチャレンジできた過程をまあ喜んで褒めてあげるまあ教育をしているという、
うん、
まあ、ただこう日本ってなんか世界的に見てあんまりチャレンジを好まないような国じゃないかなっていうのをちょっと私個人的には感じてて、
ますますちょっとこうね、
逆にリスクに対してとっても敏感な国なのかなと思うんですよ
ね。
もちろんこれどっちがいい悪いじゃないんですよ。
いやでも悪いよ、うん、いやもうなんかそろそろ変えたいよね。
まあね、でもとか、まあ、とにかく失敗しないように、うん、こうリスクを取らないように、はい、こう石橋を叩いて渡る国民性なんで、良くも悪くもこう平均的を目指してる国かなと、うん、ただまあメリットは、はい、まあ、大きな失敗や挫折は非常に少ないという。
そうか、はい、でもそこからみたいなことがね、
でもそこをやっぱりこう 当然これから世界とやっぱりこう日本も戦っていかなきゃいけない舞台に立つ可能性があって、まあ、そうなった時にやっぱりこうチャレンジをして、まあ、そこを認めてあげるということもすごく大事ですし、まあ、ただこれ魔法の杖はないので何を伸ばしたらいいかっていうのはやっぱり、うん、いろんなことが複合的に合わさって出てくる成果ではないかなと思うので、で、あと時々でいいのでその子自身の存在を認めてあげれるような声かけ、どうしても子供が大きくなってくると、うんうん、付加価値にばかり目がいってしまうと思うんですよ。勉強できるとかスポーツできるとか、
はいはい、
それよりも、うん、それも大事なんですけど、うん、それと同じぐらいその子自身の存在を保護者として認めてあげれるような声かけができるとすごくいいのかなとも思いますね。
あ、そっか。じゃあもうね、時代がだいぶ違いますけど、うん、私たち保護者がサポートできることっていうのは、うん、そういう感じで、
うんうん、あとはあの保護者自身も自己肯定感とか非認知能力を、大人からでも高める努力をするということも、ね、あの私を含めて非常に重要じゃないかなと思ってて、
そっか、
やっぱ保護者の自己肯定感って、うん、やっぱ子供にすごく影響を与えるなっていうのはやっぱりいろんなあの方々と接しててすごく感じるところがあって、さあ私自身もそうですし、やっぱ大人からでもその自己肯定感とか自尊感情っていうのは私は高めていけるものだと思ってるので、大人自身も自分を振り返るっていうのは、まあ、すごい重要なことじゃないかなと思いますね。
まあ本当自分に自信を持っていきたいですけどもね、うん、なかなか自分が持ってるものをこう肯定してちょっとできない時もあったりね、生かす方法が分かんなかったりっていうのもありますけれどもね、こういう時、まあ、よく陥りますよ気持ち的にね。
はい、はい、そうですね。
どういうふうにすればいいでしょうか。
あ、そうですね、あの、うん、時々こう他者を引き合いに出してこう子どものモチベーションを上げようとされる大人の方いらっしゃるじゃないですか。
つい ね、あ、何々ちゃんよりできた ね、
うん、私は基本逆効果だと思ってて。
あ、なるほど ね、
それはあのご夫婦でも一緒だと思うんですよ。ね、ご主人が奥様からちょっとあった隣の旦那見てみなさいよみたいな、ね、あの隣の旦那これもしてくれてあれもしてくれてみたいな、はい、あんたもちっちゃい頑張りなさいよとかって言われても
言ったことある人、
ね、よし心入れ替えて、ね、心入れ替えて頑張ろうみたいにはなかなかまあならないので、やっぱり私比べるなら本人のタイムライン上だと思ってるんですよ。
ね、
例えば1年前に比べてあなたここできてるよねとか、将来あなたこういう目標があった時に今何を頑張るべきだろうかっていう、私あの人生って自分自身と向き合うっていうことが一番最大のテーマだと思ってるの で、比べるなら本人自身のタイムライン上でどういうふうな今立ち位置なのかっていうことを子供にちゃんと客観的に示してあげるってことが、これは学校現場でもそうだし家庭環境でもそうだし、まあ、非常に重要じゃないかなと思いますね。
本当になんか今まで誰かと競い合っていたのが、学校卒業したらポンと本当に競い合う相手がいなくなるんですよね。本当ね、そういうとこありますもんね。はい、はい、まあちょっと皆さんこのね非認知能力、これからも注目していただいてね。
そうですね、
まあ、ちょっとこう自己肯定感も高めながらですけども、ちょっと度合いもまあちょっと難しいとこもあるけれど、
そうなんだからあのよく言われるのは、あの褒めると時に、やっぱりこの結果を褒めると実は逆効果になると言われてて、例えばテストで100点取りました、その時にこの100点取ったことを褒めるとか、頭がいいって褒めるとこれ逆効果になって、そのできてる力が衰える結果につながるって言われるんですよ。要は100点取るとか頭がいいっていうのは何かをした結果ついてくるので、これ偶発的についてくる現象じゃないですか。となると100点目指して98点取った時に自分を否定するわけですよ。
あ、そうね、
やる気を失っていくので、じゃあ何を褒めると効果的かっていうと、頑張ってる過程を褒めてあげることがすごく重要で、例えば賢い子になってほしいって思いがあったら、大事なのは何をすると賢くなるのかっていうことをちゃんと細分化してロードマップを作って、例えば教科書を広げて予習復習することとか、例えば読書をすることとか、もちろん早寝早起きすることとか、まあそういう一つ一つのことを褒めて認めてあげるってことが非常に効果的な褒め方だと思います。
だから複合的なものなんですね。日々の生活の日々の声かけ、はい、会話からですよね、は
い、
先生ね。
だと思います。
はい、ありがとうございました。いや、
こちらこそありがとうございます。
さあ先生、ちょっと、1月29日の方でこちらイベントが行われますね。
はい、
はい、これは第20回福山育み研究会公開教育フォーラム、
はい、
いつも楽しみにされている方も多いフォーラムですけれどもね、はい、こちらでズバリこれからを生きる子どもたちにとって必要な力とはと題して、はい、今日の内容にまたプラスアルファでね、はい、いろんなお話聞けると思いますので、
はい、
これ場所はいつものように、
はい、
福山市の 学びの館ローズコムの4階となっておりまして、はい、1月29日日曜日、2時半から4時までとなっていますが、はい、あ、小林先生お申し込み必要ですか？
はい、東林館高校のですね、うん、トップページから専用の、バナーがありますので、うん、その中に申し込みフォームありますので、はい、ゲストがですね、30万部を超えるベストセラーになった、うん、学力の経済学っていう本のですね、はい、著者で慶応義塾大学の中室牧子先生にですね、東京からお越しいただきますので、この方本当世界中のですね教育や子育てのデータを研究されている先生で、もう証拠とか論拠とかデータのある教育論を話してくれるんですけど、それはそれが学問的に小難しい話じゃなくて、もうめちゃくちゃ分かりやすくてすっごい面白いんで、これぜひ多くの方に来ていただきたいなと思うんですけど、結構もう申し込みを来てまして、うん、もしよかったらぜひお早めに申し込みをしていただきたいなと、うんうん、で中室先生福山に来られるのはおそらく当分先じゃないかなと、かなりご多忙な先生なので、
なるほど、
はい、せっかくのチャンスなんで
この機会にね、
はい、そう本当に本当に世界中のいろんな教育データをお持ちなので、
うわ聞いてみたい。定員は200名となっておりますか、はい、皆さん急いでね、はい、東林館高等学校のホームページからお申し込みください、はい、
また30人ぐらいで埋まるんじゃないかな。
やばいやばい。
はい、ぜひもしよかったらお早めにお願いします。
わ、はい、かりました。ありがとうございました。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、北田先生でした。北田先生に相談したいことや聞いてみたいことがある方は、asanama@rcc.net までお送りください。通信制普通科福山市と呉市に校舎があります、東林館高等学校の理事長、北田康平さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。